ちょっと久しぶりにね、思いっきり腹立つというか、凹むというか、みたいな、そんなことがありましてね。
ええ、緊張するな。こういうのって聞く方も。
ね、でも、なんかそんな言うようなことでもないから、そのことについては別に特に言わないんですけど、
はい。
まあ、そんな日があったと。
はい、なるほど。そういう日があったと。
ちょっとね、凹むな、腹立つな、みたいな感じがあって。で、それが、まあ、12時過ぎぐらいの夜中だったんだけ
は
ど、
い。
ってなんか、感じだったが、まあ、ちょっと
まあ、
一
もや
回
もや
散
し
歩
て。
行こうと思って、歩きながら落ち着こうと思って、散歩に行ったんですけど、なんか、やっぱ最初はね、もう考え事の多さに比例して、もうなんか頭が重くて、ずっとやっぱ地面見てんのよ。で、なんかだんだん落ち着いてきて、頭の考えることがなくなってくると、自然と目線が地面から前、空ってなってったんですよね。
歌詞のようだね。
やっぱ散歩出てよかったなと思って、まあちょっとはね、落ち着いてきて。で、空見たら、月が出てて、雲なくて綺麗に見える日だったんですよ。
ああ、いいじゃん。
なんか俺あんま思ったことなかったけど、それ月見たときに、あ、月行ってみたいなーってなんか初めて思って。
思う
まあでもなん
ん
か
だ。
そんな大層なもんじゃないですよ。もう江ノ島行きたいなーぐらいの感覚で、あ、月行きたいなーって思ったっていうね。
はいはい、なるほど。決意が固まったとかではなくて、ポカーンと思ったという。
いや、そうそう。いや、YouTuber ですからね。どこでも仕事できますから江ノ島行きたいみたいなテンションで、あ、月で編集もいいなーぐらいの感覚でね。
まあまあ、重力少ないし。
そうね、いいね、確かにね。この、意外と肘とか手首が疲れますから、
ああ、
編集っ
確かに、
て。
擦れてね。擦れて痛くなったりするけどね。
確か一番いいかもしれないね、なん て。
そうね。まあ、
この
なん
未来のカブ
て。
トと喋りながらね。
はいはい。月に行った頃の、俺。
で、まあ、こう、なんかちょっと想像してみようと思って月に行ったとしてね。ちょっと月に行った時のことを想像したんだけど、なんか、その時に分かったんだけど、さっき月に行きたいって言ったけど、月に行きたいが一番じゃないなって気づいて、そう、行って一番やりたいのは、その月に行って、月から地球を見たいなっていう気持ちの方が強いなって気づいたのよ。
あ、そう。
そうそう、いつも住んでる地球を月から見たいなって思って、それ思った時に、え？って思って、この、今月見えてるじゃん、俺はね。もうちっちゃいっすよ、月。この、今見えてる月みたいに地球が見えるってこと？って思
そう
っ
か、そ
て、
う、多分そう、そんなもん。
ちっさ！地球。
まあ見え方、まあ握り拳ぐらいに見えるからってことだよね。その空見上げる
いや、
と。
もう、普通のね、まあ、満月の時とか握り拳ぐらいですけど、もう本当に親指朱印ぐらいの大きさじゃん、月って、空見たら。
まあその親指の位置によるが。
まあ、でも握り拳よりは俺は本当親指ちょいぐらいの大きさでして、
は
そ
い
の時
はい
見た
はい。
月はね。地球小さって思って、月から見た地球。
月の目線だね。
ほんで、そうなると、兜もっと小さってなって、
まあまあそう、地球比で言うとかなり小さくやらせてもらってますけど。
で、俺も小さって思っ て、
我ながら。
で、結果的に悩んでること小さって思って、めっちゃスッキリしたんですよ。
よかった。変な
だ
理
から
論
そ
で
の、
解決した。
でもこれ、ある理論だなと思って、自分を俯瞰してみるの大事って言いますけど、今までの人生で一番遠くから自分を俯瞰してみましたよ。
いや、確かにすごい1光年ぐらい離れた。
いや、これ、遠いければ遠いほどいいんだわって気づきましたよ。そう、俯瞰してみるっていうのね。
なるほどね。
だから、月万能ですよ。まあ、もっとか、水金、地火木。あ、ここに月入ってないのか。
難
入れてあげて
しい。
ほしいな。
いやいや、誰？
まあ、
先輩？ドッテン解明の先輩いただろ、今。
金でも火でも遠いはずですよね、月より
いや、
ね。
そう、相当遠いはずですよ。
まあ、だから、冥が一番いいのか。冥王星。
うわ、ちっちゃいし、見えな、見えると言われているけど、見えなでもある。
まあ確かに見えるのは大前提か。もう予
サイズ
想に
感わ
なっ
かん
ち
な
ゃう
くなる
もん
から。
ね。だからおすすめのね、悩んだ時の方法を発見しました。高橋です。
カブトです。よろしくお願いします。
お願いします。
夜限定だねそれ。
そうだね、確かにね、いや、うん、本当になんか夜散歩出るのって多少準備必要だけど、その時はあもうこれは散歩出た方が早いわって思ってもうバッて出たから、はいはいはい、いや出てよかったなって思う。そのやっぱなんかこうなんか腹立ったりへこんだりしてる時ってさ、そのそれに費やした時間も相まってどんどん長引いてくじゃん、なんか。
あー確かにそれはわかる、そのねこの時間もっていうね、まさにそれだよな。
今更動けるかみたいな、その自分に突っ込むみたいなのがあるから、はいはいはい、もう尻が地面にくっつく前にバッと外出たのは良かったですし、晴れてて良かったし、いやーだから寒くなってきて唯一僕は夜の散歩は夏より冬のが好きだな。
へえ、あっそう、仙台寒いでしょ、うん、まだ大丈夫か。
寒い寒いですけど、なんか多分だけどさ、寒い方が空すっきり見えるみたいのあるよね確か。
あーまあ空気美味しい気がする、湿気が少ないから。
いや味の話してないんだわ今。見える話してんだわ。
いや言うだろ、その本気で味覚に訴えかけてないから今の話。あ澄んだ空気が頭に入ってきますよねっていう。
はいはいはいはい、まあそうね、僕本当に季節の移ろいを空気の匂いでめっちゃ感じるんですよ、はい、なんかほんとおじいちゃんになってもこれが一番幸せかもって思う。この、あ、今、夏寄りの秋だねとか匂いで感じる朝。
まあ確かに匂いいいです。俺も散歩相当好きだから。
ねえ、だから俺本当に、まあ、五感の中で何なくなったら嫌みたいな話たまにしますけど、
はい、
結構嗅覚上位なんだよな。
へえ、視覚より。
いや、なんか本当に、なんか視覚よりも俺下手したら嗅覚の方が記憶蘇るというか。
ああまあそれはありそう、なんか。
なんかそれがあるからバカにできないなって思って、あ悪魔出てきた時にはちゃんとこれ思い出そうとは思うんですよね。
ああまあまあ確かにそうだね、その悪魔がそのセールスマンみたいに、うん、一般の方は視覚が一番大事っておっしゃりますけどみたいな詰め方してくる可能性あるもんね。
そうそうそうそう、だしやっぱ悪魔にさえもね、うん、お前変わってるねって言ってほしいし。
ダッサ？そんな変な感覚あんの、うん、
いやでもなんかそれによりねサービスがあるかもしれないじゃん。
あ、確かに人間って面白って思われるかもしれないか。
そうそうそう、それに期待してね皆さんに嗅覚をおすすめしてる活動しております。
合格、
あばらや204号室 R。
このポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
いやー、ライブも近づいてまいりましたけどもね。
そうですね、
どうだろうか、例年よりはやっぱりちょっと気持ち落ち着いてるかなと思う。
なんか俺もそんな気するね、いろいろ考え事したりしてるけど、う
ん、なんかハードル上げるわけじゃない、逆に終わった1年目2年目のライブのハードルを下げますけど、あの、はい、本当にね時間がないですよ当日の。
はいはいはい、
14時開演ですけど、うん、あのメディアテイクのルール的に入れて早くて9時なんですよ。
はい、
あっという間に始まってるよねじゃなくて、あっという間に終わってるよねっていう感覚。
いや、そうそうなんですよね。なんか本当は精神統一とかして本番に臨めたらいいけど、なんか重いもの運んでたらもう始まっているみたいな、
うん、いやそうそう、一回も止まんなかったし去年とかですけど、なんか今年はちょっと落ち着いてできそうな算段がついたんで、
はい、
結構嬉しいし、動画も結構上げれそう、その YouTube の方に。
ああなるほどね、
そのいつもだと準備に追われて通常の YouTube がおろそかになってるけど、だから今年で言うとその今よりも前の要は10月とか9月、
はい、
普通にお仕事忙しくて動画上げれなかったから、逆に単独ライブ前のが上げれそうな算段だね。
いいじゃないですか、盛り上がりを感じるね。
非常にそう気分がいいんですよね今、
うん、
楽しみ。展示毎年なんだかんでやってんだけどさ、
このロビーのとこ、ね、
俺はこの展示にも人が来てほしいのよ、そのね小学生とかで、はい、お金なくてライブは来れないけど展示みたいなね。
え、ライブのチケット買ってない人展示見に来ていいってことですか？
いいよいいよ。
あ、これがじゃあ公式声明ね。
うん、で流れで当日券で入ってくれる人もいたらこれバンバン剤だしね。
あーまあまあ確かにそうだね、チケット
あれば、うん、いいですよ見に来て。
じゃああれですか、物販買ってもいいですか、うん、チケットが載ってない人。
いいよ、その好き勝手なタイミングで買いたいですって言い出さなきゃ
確かにその本番中とかね、その私は暇だからという理由で言われるとたまんないけど、
そうそうそう、ちゃんと来る人の気持ちでいろいろルール読んでもらってね、そこはね、
はいはいはい、
物販の時間限られてますから結構ね、
うん、
うん、いや来てほしいですから。なんかその展示するもののね動画とか意外と撮ったことなかったから、そんなんも撮ってあげたいなと思ったりするぐらいにはちょっと心のゆとりがあって嬉しいですけど、当日までのスケジュールを組んでみたら一日も休めなかったですね。
あら、
毎日何かしらの動画を作ってないといけないという。
はいはい、いや動画クリエイターだな。
いやそうだな、思い出しました、思い出しましたわ
あ、忘れられそうだったのに、はいはいはい、
でしたけどね。
うん、
うん、だから結構、まあ、メディアテック最後の気持ちで喋りますけど、メディアテック最後にふさわしい、ちゃんとメディアテックを見ながらできそう今年は。
なるほど、その斜め上を見ながら余裕なくじゃなくて、うん、ちゃんと隅まで見れそうな。いやそうそう、
正直過去2年はメディアテイクと向き合えてなかったんで全くね。
あ、いいですね。
そう、カブスさんも、いろいろ活躍してくれるおかげでね、
はいはいはい、
今年はもっと楽しめそうです。
いいですね。
まあというね、
はい、
うん、まあその高揚感、ちょっと具体的な情報はすいませんね出せてませんけど、高揚感をお伝えしたかったです、うん、楽しみです。
最近俺がハマってる人の紹介をします。ちょっとだけね。
結構人紹介するの珍しいんじゃない。その我々はね、そのあんまり人と関わらないからものばっかりですから
あ、まあ確かにそう言われるとそうだけど、ちょっとなんか別に俺らの活動 YouTuber とかと毛色が毛並みが違いすぎるからいいかと思って、まあ、確かに最近 YouTube 配信とかよく BGM 代わりに流してる人がいて、
はいはいはい、
その東博樹っていうその人がいて。
へー、誰だ、政治家、
政治家、哲学者、作家であり、結構その YouTube 言論おじさんみたいな。
はあ、じゃあカブトの口から出てきたことある人で言うと、あ、やばい、顔しか出ない、あの伊集院光さんとトトロと、メガネを足して3で割った感じ。
どう、全く分かんない、めっちゃ巨大な巨大なメガネが必要だなと思ったけど。
あ、でも巨大ですよ。
岡田敏夫ね。岡田敏夫
ですよ。そうそうそうそうそう。
あ、まあそのライン、岡田敏夫とかひろゆきとかの、まあこれは失礼な言い方ですけど、まあのラインの人みたいにちょっと思って聞いてもらえるといいんですけど。
はいはいはい。
その人はかなり哲学をやってて、その論文とか本を出したりしてて、今60歳ぐらい。哲学触れた
ことないな。
ね。でなんかいろいろ喋ってるんだけど、なんかめっちゃネトネト喋る、その。だ、俺がこれからその影響受けかねないから先に伝えとくんだけどさ。
はいはい、いや大丈夫それ
まあそのなんか一面的な問題に対して、
うん、
そのすっぱり、いやこれは違いますとか、これはそうですとか、あなたの味方です、あなたの敵ですとかっていう言い方をするんじゃなくて、
うん、
まあ、こういう人から見ると味方なんだけど、こういう人から見ると敵だし、まあ、正直どっち、うん、なんとも言えない、うん、みたいな、なんかすごいネトネトしゃべるはい、はい、
あー、なるほど、ね、俺確かにあんまり得意じゃないかもしれない。
そう、なんか結構俺これその年単位でこのバイオリズムがあってさ、この判断をスパッとする話し方の人がいいなと思う時期と、
はいはい、
とはいえやっぱいろんなことが配慮できる人はネトネト答える方がなんか紳士というか、すごい何、うん、ちゃんと向き合ってるよねみたいな思想の時期がこうゆらゆらしてるんだけど、
はいはい、
その人の話を聞いてると、まあ、やっぱ俺の中の頭いいはネトネト喋る方かなみたいなのを思うという。
あ、なるほどね。
そう、これともう一個俺がこれかっけーと思ってるのが、まあ、めっちゃ頭いいんですけど、
うん、
考えいっぱい考えて、その日々哲学とか、まあ、だから政治思想とか、まあ、全てのことについてめちゃくちゃ思考を重ねて、それで人と対談してみんながすごいとかいうタイプの人なんだけど、
はいはいはい、
なんか対談中とかに、まあ、基本的に何でもスパスパ答える、まあ、そのネトネトは喋るんだけど、うん、考える時間もほぼなく、こうスパスパずっと長いこと喋るんだけど、
それはすごい。
なんかたまになんか予想外の質問が来ると、
うん、
ああそれ、考えたことないから分かんないですねっていう。
はい、あー、新しいね。
これつまりこれ以外の全てのことはもう俺自宅で100時間考えてますということじゃん。
そういうことだ。
いやそう、他の人の話、その他の話を聞いても全てのことは俺は考え尽くしてるから、それを聞かれたら思考が完了しているので全部喋れるけど、あ、その質問面白いですね、はいはいはい、みたいな、そのまあ考えたことないんで、まあちょっと考えてみたいと思いますそのうちみたいな。これめっちゃかっけーと思って。
いやいや、くない？衝撃だけどね、会話終盤で初めてそのセリフ出てきた時
だから40分の動画とかの後半とかでそれが、その議論が白熱してくると、それが急に現れたりして、え、じゃあ逆説的に今までのは全てもう思想完了済みの質問だったんだという、そういうトリックがね明かされるっていう。
ひっくり返るな、
これ俺ちょっと出ちゃうかも、影響受けて。
ふん、それ考えてないんで。いや、困るな、ね、それそのね、まあだから後半で出るので意味があるよね、そのワードはね。前半で出されたら困っちゃうよね
確かに雑魚すぎる、
先が思いやられるというか。
そうそうだね、その死亡理由はぐらいの質問でこれ出たら相当格好悪い
だからちゃぶ台返しってその物がいっぱい並べられた後にされるから迫力があるのであって、何も並んでない時にちゃぶ台返されても意味ないもんね。
うん、まあ確かに格好悪いだけだ
おーって思うだけで。へえ、あ、これ哲学者っていうね、珍しい業種というか。
でもなんかあんま別に YouTube で配信してる時は哲学の話とかしてない、なんかその
本当に本職中心が哲学の人なんだ。
哲学畑で、だから哲学家みたいなところで。
おうい
や、その哲学を桑で掘り起こすわけじゃないけど、そういうところで。いや、
違う違う、考えたことないです、そんなこと。面白いですね。
で最初はその40歳ぐらいまではアカデミックな世界でこの論文を出したりとか著書を出すことでこう才覚を表していったけど、途中でも俺大学とかいやって言って、なんか自分で喋る場みたいな、言論をするカフェみたいなのを作って、そういう活動にシフトしていった人。
はいはい、あ、まあ確かに、まあ言わずもがな文系の方じゃないですか多分ね、はい、でまあそうだよね、なんとか者になるには絶対大学とかそういうのにならなきゃいけないけど、もうこれ自力でいける時代になったじゃんって感じだよね。
ああ、そうだね、その大学の中の権威にこだわってるのもあんまいけてないかなみたいなこと言ってやめた。
おー、あ、すごい、それはすごいわ。
いや、そうそうそう、これいいです、
俺の後輩じゃん
なんでそれすごい、同じぐらいすごいのか東博樹と。
いや、動画を作るにはね、そのテレビ局に入らなきゃいけないというのをやめた先輩ですよ。
はい、ああ、なるほどね。先輩。
うん。自分でできんじゃんっていうね。
はいはいはい。
ああ、いい後輩持ったわ。
ああ、そういうことで、高橋との関係性ね。東博樹。
あ、そうそうそう。東博樹。
博樹。
覚えておこう。
覚えておいてください。で、ちょっとこっから先は、ちょっと東博樹とは別の俺のちょっとちっちゃい話をさせてもらうんですけど、情けない話を。
一転してますね。
これ別に接続してない話で、あの残業終わりに夜遅く、まあ、帰り道でさ、俺結構そのやる気マイナスゲージが溜まったら、うん、まあ略してやる気ゲージって呼ぶようにしてるんだけど、これネガティブな表現になっちゃうから。
そう、やる気ゲージ、あ、ま、マイナスゲージだけどやる気ゲージって呼んでんだ。
略してやる気ゲージとその心の中で呼ぶことにして、なんとかその脳を勘違いさせようとしてるんだけど。
あ、まあ、プラスゲージは存在しないんだね、多分ね。
そうそうそうそう。そのゲージが溜まったら、それを解消するために、うちの近くのスーパーによって、お菓子をもうカゴいっぱいぐらい買うっていうことをしてて。
最高じゃん、
これ、
やりてー。
いや、めっちゃいいですよ。これ、意外と、俺、30年生きて気づいたのは、食べる時じゃなくて、お菓子に囲まれてるっていうことが、意外と精神安定につながるっていう。
まあ確かに最近我慢するようになってちょっとわかるな。
そうで、これ1個だけ買うと多分それを即食べて食べちゃったみたいな感情になるんだけど、
うん、
いっぱい買うと意外とその食べなくていいかなみたいな、俺はどれでも手にする何財力があるから別にどれにも手出さなくても今日は耐えれるなみたいな感じ。
変なの
っていう気持ちで、まあおせんべいをパンパンにカゴに詰めて。
あ、おせんべいで満足できんだ。
おせんべい美味しい、しょっぱくて美味しい、
うん、そっか、その理性はあんだな、ちゃんとな。ポテチとかコーンポタージュスナックとかにはならないんだ。
ならないならない、そこは確かにお米ベースのやつをパンパンに詰めて、でその後あのお惣菜コーナーを見に行って、お惣菜も食べれたら食べたいから。
はあ、順番変ですね。
でも、あ、なんでそのお惣菜の方を後に行ったかっていうと、まあ、閉店間際に行ってるから、
うん、
基本売り切れている。その残ってたら半額とかになるんだけど、もう全部売り切れ、はいはい、大体。から、うん、まあつまんねえんで、 一応何一目見に行くけどどうせ全部売り切れまたはコロッケしかないんでしょと思って見に行くんだけど、
はいはいはいはい、
コロッケ、コロッケさいつでもどのスーパーでも残ってるよね。
いやまあわかる、確かにね。
じゃあなんで作ってんのって思う。ね、思うよね。
いやそうだね、なん作りやすいんかな、お思わず作りすぎてしまうんかな。なんか工程的に、
ね、その作ってその、うん、ね握り拳程度の芋を握っちゃうってこと。
いやそうそう、毎回ミスでああなってる、思わずっていうね。
いやまあそれぐらい残りでおなじみのコロッケで、うん、別になんというか、半額でもコロッケは買わないじゃん。ちょこれごめんなさいね、コロッケに育てられた人いたら。
いやいやいいのよ、東さん節炸裂しなくて。早速ね、
総菜コーナーを見に行ったら、うん、コロッケが2つあります。
はいはい、
あと3つ入りの唐揚げ2パックあります。
おーテンション上がる。
2つ入りの唐揚げ2パックありますっていう状態でした。で全部半額で、
はあ、ミニパックと普通パックがあるんだね唐揚げは。
そうそうそう、でも2個入りってって思うけどね、ミニすぎやしませんかって思うけど。
ああそうか、まあ一人暮らしにはね優しい。
まあまあまあまあそうだ、お菓子程度だから、俺は3個入りの唐揚げを1パックカゴに入れて、
あ
でレジ行こうと歩き出した途端にそのもうカゴがパンパンだったから、うん、唐揚げが落ちちゃって、
あら
地面に落として、でその勢いでパックが開いて唐揚げ3つが床に散らばってしまった。
うわーちょっとやったことないぐらい悲惨だな。
いやそうで、もうガラガラの店内閉店間際の人気ないスーパーの、
はいはい、
だから別に店員さんもそれは見てなかったし、他のお客さんに変な目で見られることもなく、まあ急いで、うわ最悪これめっちゃお金損して最悪の時間と思って、
そうだね、
元のパックに一応戻してまたカゴに戻して、
うん、
でこれ唐揚げ3つ食べれないくなっちゃったから、
うん、
まあ買い足すかと思って、
まあね、
もう一回総菜コーナーに戻って、
うん、
でもう一個3つ入ってる唐揚げがあったから、
はいはい、
これをもう一回カゴに入れて、でもなんか俺3個の唐揚げを買おうとして大きなミスをしたのに、
うん、
唐揚げ3個食べたらなんかこれって教育上良くないかなみたいな、その失敗したことで罰を受けなきゃいけないとか、
あ自分のね経験としてね、
そうって思ったから、いやこれは良くないと思って、教育上、うん、カゴに入ってた3個の唐揚げを元の位置に戻して、
うん、
2個の1個少ない赤ちゃん用の唐揚げをカゴに入れて、
はいはい、まあその3個も買うとしてね、買うんだよね、落としたのはね。
あ落としたのはもちろんずっとカゴに入ってる。
はいはいはいはい、はい、あ減らした
1個、まあ俺が食べると、そもそも3個食べる予定だったのを1個減らして今日の食卓を楽しもうと思ってレジに歩き始めたんだけど、
うん、
俺今の俺のこの動作って落とした唐揚げを戻した人に見えるなと気づいて、
あーなんか今俺話聞いて思ったよ、戻したかと思った、う、ね、うん、
っていうことに気づいちゃって、うわやばと思って、
うん、
ここのスーパー、まあその俺があの時見た感じでは誰も見てないけど、
はいはい、
そのもしかしたら見てたかもしれないし、例えば監視カメラがあったかもしれないと思って、
はいはいはい、
で俺はこのスーパーを出禁になるわけにはいかないから、
うわ、
だからその時俺が考えたのは、まあ、逆に監視カメラが、お惣菜売り場にあれば最悪潔白を証明できるというか、
うん、まあそうか、なるほどね、
その俺がほらね、俺が落としたのは落としたんですけど、俺が取ったのはこっちの方で、
はいはいはい、
っていうのが監視カメラ上で確認できるから、理論上このまま会計していいかと思って周りに監視カメラを探したところ、監視カメラはあったんですが、
探したんだ、
でもこれこの距離でその1個隣のパックを取った取ってない、唐揚げが3個である2個であるとかって見える画質のものがこのスーパーに置いてるとは思えないと思って、
いや俺もそっち派ですね。
そうだよね、
うん、
なんか一応みっともない、そのインターネットで活動をしててみっともない記事載るのはちょっと痛手すぎるし、
そうね、逆にそう見える映像として世に出ちゃう可能性あるよね。
はいはいはい、確かにその素早く入れ替えたみたいなのがあったから、これはとりあえず潔白を晴らさないといけないと思って、もう一回、まあ惣菜売り場に戻って、
うん、
でもこれどうすればいいんだろうと思ったけど、結局唐揚げ買い占めるしかないのかなって思っちゃいまして、
うん、まあそうか、そうなるか、
これもまあかなりみっともない、みっともないというか、その監視カメラで確認された時に 順番的には悪意を持ってみると一回落としたやつを戻そうとして一回そこを離れたけど、うん、やばい監視カメラがあるって思って気づいて戻ってきて自分の犯行をごまかすために全部買った人に見えるなとは思った、
うん、あまあいやまあそうね、
うん、が、まあ、背に腹は変えられないしそれを店員さんに自分から言うのもおかしいじゃんさすがにね
今どこが背でどこが腹なんだろうか
だからその、俺が唐揚げを食べ過ぎるという事案は
ああそうかその事案もあったんか。そうかそうか
食べ過ぎちゃうというのは俺が軽犯罪をするということには変えられないから。
はいはいはい、まあそうね、そっちが一番怖いですよ。
から唐揚げを、残ってる唐揚げも全部カゴに入れて、
あら
で、これってやっぱ監視カメラの画質の話をしだすと、もう唐揚げ2個3個の区別がつかないとかっていうレベルじゃなくて、もうコロッケと唐揚げの区分けもつかない可能性あるよなと思って
ああもう転がり落ちてってるな。
そうでもそれさえ買い占めればもう完全潔白だから、
まあね、
コロッケも2個ちゃんとカゴ入れて買って、
うわ
ー、これは相当カゴパンパン、表面張力ぐらいのカゴを持って会計して
当初の、6倍買ってますからね、お惣菜。
いやそうだね、1パックで済むものを6パック買う羽目になって、でしかも1パックは普通に落として食えないしと思って、
で2パックはいらんコロッケだし、
コロッケだ、なんで作りすぎ物好きのために作ってくれと思うな、正直コロッケってその豚レバーとかと同じぐらいの量でいいですけどって思いながら聞いてました
。まあまあまあ結果的にね買い占めてるから、またそのスーパーコロッケ作るでしょうけど、
まあ、まあ確かに成功体験を与えてしまった。で打ち返ってから、あの唐揚げをまず食べようとしたんだけど、まあ、これもまたもう一個もったいなくて、
その
どっちの3個入りのパックを落としたか分かんなくなっちゃって、
お学べよ、
まあ、これから学ぶんだよ辛い、
一回学んでそうだったからね
で俺の中で
だから、うん、
その6個の唐揚げを捨てるのはちょっと許せなくて、
はいはいはい、
これはちょっとそのさっき言った自分に罰を与えるという考え方からしても大きい罰すぎて人格が歪んじゃうんじゃないかっていう、その唐揚げ6個を捨てるというのは。
あーなるほどね、しかも目の前でね、当たり前だけど、
そうそう、人がダメになっちゃうからそこまでの罰はちょっといらないんじゃないですか、うん、裁判長と思って、
あ脳内裁判だ、
となると、まあだからどっちかを本当に信じて捨てる、だ一応ちょっと見てそのパック開けて近くでこう iPhone のマクロ機能とかも使いつつ見て、その髪の毛とかついてたら、はいはい、明らかにこっちだっていうのが分かるんですけど、そういう分かりやすい印はなくて、
ないか、まあそうか、
めっちゃ水洗いして食べた、
うわ
ゴシゴシ洗って、あーありがとう、食べ物を粗末にしないというね。
いやーまあそうなる、いやーそう、まあ俺でもそうなるかな。コロッケは洗った、
洗うか、
あーそうか、それは
なんで俺の目玉が監視カメラの画質なんだよ。
いやもうそこまで来たらね、何落としたか、まあ、記憶の可能性もありますけど、記憶がザルっていう可能性もありますけど、
いやいやそこは信じてね、水クッキングはそこまで。
アホすぎて一つの皿に全部唐揚げ集めるとかしなくてよかった
わ。うわあ全然ありえたね、
パーティーの写真撮ったろうみたいな、
そうそう、はいはいはい、全然それ正直ありえたな
でコロッケも一緒の皿に置いた結果、その汚れた唐揚げが付着する可能性あるからね、コロッケに。
まあまあありますね、
そこまでやってほしかったという気持ちもありますね逆に
いやいやもういっぱいいっぱいだったから、そのこれ以上俺が辛い思いをしたらもうあのスーパーに行けなくなっちゃうと思って、まあそれぐらいで耐えましたね。まあ冷たくても唐揚げは美味しいもんでね。
ないそれ、
皆さんもやってみてください。
水で洗ったからということ、
もちろん水で洗ったからすごいみずみずしくて
温めなさいよ
なんかね、やっぱギュッと冷たくなったことで、うん、引き締まった肉になった。
あ、むしろ美味しいって話？
そのいや、まあ、美味しい。
じゃなきゃ成り立たないけど。
歯に挟まりやすいぐらいギュッと固まったな、唐揚げを食べる
いやもう何もできなくなっちゃってんじゃん、疲れて。
これ気をつけてみんな本当に。
どれをよ。
まあ落とさないように、カゴをパンパンにしないようにかな。それもある。
はいはい。コロッケにはって話だったらさすがに止めようかと思ったさすがに冤罪すぎ、コロッケが。
コロッケの作りすぎには気をつけてください、スーパーさんは。
あ、いや意外とこの話終わってみてコロッケの好感度が上がる話でしたね
まあ確かに
意外とコロッケは何も悪さしないっていう、はい、 意外とねいじってあげた方がいいっていう話でしたね。
はい、そういうやつが最後に残るということが分かります。快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。
あばらや
204室 R、
エンディングです。
ふつおた、まいさん。
あ、まいさん。
高橋さん、かぶとさん、こんばんは。
こんばんは。
この前ふと思いついた心理テストがあるので紹介します。
あ、自流我流、
自流我流、前提として個人的な偏見があるのであまり真に受けすぎないでください。
ほう。
お二人は自分が女だとします。
はい。
時間がなくて一箇所しか顔のメイクをできないとしたとき、どこをメイクしますか？
うん、なるほどね。
この後答えたら回答を、俺もまだ見てない。
ちょっと想像が結構深いとこまでいかないといけないな、正直。まずメイクをしたい気持ちにならなきゃいけない。
そうそうだ、実体験としてないから、どういう時にどこをしたくなるのかからちょっと深めないとね。
どうしよう、その、可愛くなりたいでメイクを考えるべきなのか、自分の気になる部分を抑えたいというメイクで考えるべきかで、はい、今最初の分かれ道に立ってますね。
確かに。まあでもやっぱ弱いところをどうにか補強したくなるもんなのかな。
そう、まあ長所を伸ばすか短所を減らすか、まあこれはメイクする人もやることか、うん、まあそれで言うと俺は平均的な顔だという自負があります。なんか特徴がない、
はい、はいはいはい。
だどっか突出したいなという気持ちで、じゃあ長所を伸ばそうかな。
うん、
ということで俺の長所なんだ、かろうじてのぷっくり唇か。顔で言うと
まあそうか、プリプリ唇、
プリプリ唇までいくとエビすぎるんでちょっと撤回していただいて
新鮮取れたてプリプリ唇、
ちょっと議事録止めてもらって撤回してもらって
そこまでのことじゃないだろ。
ちょっと速記止めて、速記止めてください。
市議会とかでたまにあるやつないから、
あれまだよく分かってない。 そんな止めなきゃいけないんだすぐにって思いながらたまに国会見てるけど確かに。でも唇だけメイクするとちょっと悪目立ちしそうな気もするんで、
はい、
俺チークかな。
あーいいね、よく出たねチークという言葉。
チーク可愛いよね、なんか天真爛漫な感じして。
確かに。
Y チーク、
Y は目かな、なんか釣り目みたいになったらなんか素敵じゃんと思って。結構垂れ目なので。
ちょっと俺知らないなりにだけど、目のメイクっていろんな種類あるじゃん。
俺わかんない全く。
まずマスカラでそのまつげクリーンとして、はい、まあ、目でかくなる感じもあるし、はい、アイシャドウもあるじゃん目の下にね。
あー確かに。
これが何の効果あるかは知らんけども
アイシャドウが塗れるという効果ね。
そうそう、あとカラコンもあるしょ。
あ、俺カラコンはいいかな、はいはいはい、怖いしコンタクト
まああなたそうだよね、メガネだもんね。
って
言うとこれか、目尻にちょんか
これ目尻になんかこうクイッと最後に線を引くことで垂れ目のゴール地点を釣り目に修正するというやつをやるわ、はい
はい、そのカブトがやりたいやつだけ唯一名前わからん
まあ、そのペン、うん、ペンでね引くんでしょうけど、
まあ、アイシャドウのスピンオフ的な使い方なんですかね、分からんけど、
というです。お便りの続き、
はい、気になるこれ。
この問題では自分の顔が美人か分かります。
そんな美人か美人じゃないかって感じ。
美人である条件はただ一つ、唇です。
はあ？
他のパーツは基本的に元の顔から大幅に印象を変えるものです。対して唇は元のイメージと大幅には変わらないため、元の顔が美人である可能性が高いと考えました。
ほうほうほう。
お二人はこの心理テストについてどう思いますか？
ああちゃんとね、心理テストについてどう思うかを聞いてくれてるね、
うん、
ああなるほどね。だから唇がまあ一番なんというか素材がいいと美人っていうまず考えが入ってますよね。
そうだね。だから多分素材が良くない人はもう唇なんかよりもっとゴリゴリに直さなきゃいけないところがあるからそこを選ぶだろうみたいなことだよね。
はいはい。だからこれ、だから選んだのがどっちかっていうのを知りたいよねまずね。そのだからこの人の場合は長所を伸ばすメイクをする前提なんか、
あ
ということか、ま
あ、だから 苦手を隠すじゃない。
ああなのか、 あれじゃない、だから唇を選んだらあなたが美人っていうことだよね多分ね。
そうそうそうそう。
ということは唇を長所だと思ってる人は美人ってことですよね。
もう一回文章読みます。
はいはいはい。
よ、まあ俺の読解だと、
はいはい、
唇なんかメイクしたってそんな劇的に変わんないんだから、
うんうんうん、
唇なんか気にしてる時点であなたは他のところがさぞ綺麗なんでしょうねと解釈したわ。
あーなるほどね。他のパーツは基本的に元の顔から大幅に印象を変えるものです。これはメイクしたら変わるってことだよね。
だと思います。
はいはいはいはい。対して唇は元のイメージと大幅には変わらないため、メイクしても大幅には変わらないため、元の顔が美人である可能性が高いと考えました。だからこの心理テストは、あれじゃない？メイクを長所を伸ばすもの、短所を隠すもの、どっちと考えてるか分かる心理テストなんじゃない？そしたら。
まあ確かに、どっちとも取れる気もする。感じはする。
うん。だから俺は、長所を伸ばす方だった。カブトは短所だった？
そうだね。
あー、なるほど。ということが分かりましたね。
まあ確かに改善の余地がありますということも分かりました。
はいはいはい。ああまあ唇は確かに形変わらんもんね。
まあ確かにもうそのそうだね、そのおまけというかちょっと青みを足して青の雰囲気にしちゃおうだもんね、なんかやることって。
ああそうか、俺結構唇印象変わると逆に思ったね。その唇だけやったらダメかって言ったのがまさにそうですけど。あ、はいはいはい。だってね、アンミカさんとかね、アレン様とか結構ブリンブリンですよね、メイクして。
まあ確かに。
元からブリンブリンなんか？
元からかも。まあ確かにね、唇以外はバッチリなんかな。ね、ま
あ、物には程度があるって話つき？この話は。
まあ確かに、確かにブリンブリンすぎる。
まあ確かにね、一般家庭にあるメイク道具だと唇はそんなに変わらんか。
うん、そうかもしれない。
へえ、なるほどね。舞さんは唇を見てるわけですよ、どっちにしろね。
ああ確かにそうですね、それは間違いない。
これも心理テスト、これも心理テストです。舞さんの
心理テスト外しカウンターすんなって、うん、
なるほど。いや心理テストはね面白いよね。なんか作る側もおもろいよね。作る側の心理が反映されるから。
ああそうだ、あなたはこう思っていますねを出せるもんね。
ね、心理テスト、心理テストできるじゃんね、こんなんね。
確かにできる。
だからメイクの心理テストを考えたってことは、あなたは容姿について今よく考えてるということだから、なんか悩んでるのかもね。
はいはいはい、とかね、
偏見返しで喋り返しますけど。ああ面白い。
うん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
アスファルさん。
アスファルさん、
自分は黄色が好きな色で小物などは黄色で揃えていましたが、ファッションに興味を持ったら壊滅的に似合ってなく、代わりに緑が似合うと言われました。
ほう。
お二人の自分の好きな色と自分に似合うとされている色は何色か気になります。
うん、
テロップカラーの通りなんですか？
確かに黄色って合わせるのむずいよねって、なんか知らないなりに思ったことあるわ。
からし色とかならなんかまだいけそう、知らんけど。
確かにちょっと赤入ってますからね。まあね、あとはちょっと茶色にもよるから何にでも合わせやすい感じするよね、知らんけど。
そうですね、俺も全く同じ解釈。知らんけどそう思います。
うん、昔黄色いズボン持ってたけどめっちゃむずくて上は基本白にしてたね。
ああ、なるほどね。
まあ俺はもちろん青好きですけど、カブさんはテロップカラーは緑っすね、は
い、緑っすね。
どうすか緑。
緑、まあなんか深緑はすごい知的な印象があって、黒子のバスケでいうと緑間っぽくていいんじゃないですかねと思ってます。
あ、そんなんがいるんだ。
いる、めっちゃ頭いい。
でもその緑よりは深緑がいいっていうのは、はい、主に黒が好きなんでねえのって勘ぐっちゃいますけど。
あ、まあ、まあ確かに黒も好きであります。
はいはい、
あ、すいません、安倍晋三みたいに。
安倍晋三だったありますって言わないとダメだから。
黒も好きであります。
あ、いいですね、ちょっとそっち止めて。
嬉しいんかい。
でもそれで言うとさ、赤よりもワインレッドがっていう話になってきますよね。
まあそう、全くそう、全くも
だからテロップカラー緑だけど、そんなに緑愛してはないよね、カブトは。
まあ確かにあの、黄緑みたいなのを日々身につけたりはしてないね。
うん、まあだからこのように全てではないということですけど、その色でよく最近聞くようになったのがイエベブルベ。
はい、
ですけど。
はい、
なん、イエー、 思ったこと言え。
おじいちゃん、おじいちゃんすぎないかと思って、最近、あなたの最近って7年前なんですねとは思ったけど。
いや、なんか色が似合うね、論争で言うと、なんかそれ以降知らないですよね。
確かに急に現れた。
いや、っていうのも俺イエベブルベ診断受けたんですよ。
どっち？
だから俺青切るからめっちゃ重要じゃん。
そうかそうか。あ、ブルベだったらV ってことか。いいね
ってことか。V ってことで、だまさに、俺が去年か、エシカルっていうね、イベントで、受けたんですけど、無事ブルベでした。
おめでとう。これはそう。
危なかった。
確かに、ちょっと毎回着るたびに違和感を覚えるとこだったね。
そう、だその日も真っ青なスーツを着て、その診断士の人に診断してもらったから、もう結構みんな固唾を飲んで見守ってて、周りの人たち。だからまあ僕はもう青を着続けていいんだってことで、もう相思相愛です、青とはね。
ああ、よかった。
うん、嬉しかった。
ありがとうございました。最後、お前誰さん。
お前誰。
高橋さん、カブトさん、こんばんは。
こんばんは。
最近寒くなってきて布団から出るのが億劫になってきました。
早くない？
早起きが苦手なこともあり、冬の朝はいつも苦労しています。
かかっちゃいました、すいません。
お二人は布団からすぐ出られる方ですか？いい方法があったら教えてください。
出られないね、僕は年中だから言えないですけど、人のことね。いや本当に出れないですけど、一応日々年々技術に頼って進化してます、僕は。
何聞きたい。
僕はもうアラームはもうダメ、もうアラームはもう聞かないです、僕にはね、音は。だからそのスイッチボットっていうねものありますけど、
はい、
これはその機械でいろんな家電をこう制御できるじゃないですか、カーテンだったら何時になったら閉まるようにするみたいなの で、ね、朝8時になったら灯るっていうのをやって、割合昔よりは起きれるようになった、はいはい、
へえ。カーテン開くってこと？あ、電気がつくのか。普通に
電気つきます。
ああ、なるほど。
でももう一個欲しいねとは思うね。
うーん、音以外？音じゃ起きない、もうあんま。
いや、音の打率も最近、あ、まあ、音と光でもう打率下がってきた。全然もう慣れてきちゃった。
なんか俺の大学の友達の増田くんがさ、どうしても起きなきゃいけない日にやってたライフハックは、スイッチボットで暖房のオンをセッティングして暑すぎて起きるっていうのをやってましたね。
いやー、すごい、
まあ、覚悟の日ね。その毎日はできないけど、はいはいはい、その面接の日とかそういう覚悟の日はそれで起きてると言ってた。
暑さってそうなんだ、突き抜けんだ。
突き抜けんだっていうのは何？感覚の話。
いや、なんか光は耐えれちゃう、布団かぶればこの塞げるから。
はいはいはい、はい、
暑さって逃げらんないんかい。
まあやっぱもう嫌すぎて出ちゃうって言ってたね。
まあ確か布団かぶれないっていうのはでかいか。布団をはぐ行為がでかいもんね。
北風と太陽だ。
ああ、まあ確かに意外と本当古来のものにあるのか。はい、いや、それで言うとなんか昔見たこのベッドが起き上がってくる。それ欲しい。
確かにあれ、ね、そうだね。俺もなんかテレビショッピングとかで見て勝手に起き上がってくれる。自衛隊とかでもたまに、
はいはいはい、
とか JR とかで使われてるやつね。
あ、 JR で見たんだわ。そうだわ、なんか車、あるよね、その仮眠。
お前大丈夫か。
台本読んでない。台本読んでない。台本読んでないですよ。そう、台本読んでる人のやり方だったけど、うん、仮眠室にあるんだよね、なんかね。
ああ、そうだ、JR だ。
そうそう。だから、それプラス、布団巻き上げてくれるのがやっぱいいな、確かにな。
うん、そうだね。
どんぐらい。
俺結構朝起きれます。
いやー、いいな。
結構やっぱ血圧が高いんだと思う。
怖。
いや、まあなんていうか、その、低血圧、低血糖とかでフラフラせずに、はい、起きる、むきって意外と立ち上がれるのが自慢だったんだけど、最近急いで立ち上がると立ちくらみが起きるようになって、
うわ、
お、病弱キャラまでゲットと思って喜んでますけど。
心配だよ、30代のそれは。
まあそうです、意外と俺はいけるし、まあアラームでも起きるな。だから逆に俺はあんま力になれないかも。
確かに、ありがとうございます。
ありがとうございました。普通普通たは以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから没入お願いいたします。さらに11月29日30日には僕らの単独ライブがございます。仙台メディアテイクでございまして、チケットをまもなく売り切れますよ本当に。 ねえ、
そう、徐々に減ってるんですよね。そのなぎのように動いてないわけではなくて、
うん、ゆっくりでちょっと気分で足したりもしてますよ、こっち
は。はいはい、確かに微調整、意外とここ一個機材撤去できるみたいなので微調整もしてます。
いや本当にね、チキンレースやってる人いたらもうたまったもんじゃないですよ、なくなっちゃいますよ。
まあいたらね、
ということでございます。
はい
はい、単独ライブだからおすすめありますか、なんか言える範囲で。
ライブは、うん、なんだろうな、
なんでしょうね。あ、なんか僕もね、まだ言って本当に何も言ってないんだもんね、何するかね。
確かにそうだね、本当にあの、うん、ポスターのデザインだけしか内容っぽいものが出てないから、あの内容だと思われている可能性があります、
うん、いやなんかやっぱ去年ほど宣伝を強いられないというか、そのチケットはね、はいはい、ありがたいことに売れてるから。でもやっぱり楽しそう感は表にね出して、なんか未来のお客さんを増やしたいなと思う、ね、本当は作るべきなんでしょうねと思って、一応この日々、うんうん、この一日もね休めないこのスケジュールの中に、なんかその動画を作る予定は入れてるんですけど、
あーちょっと各コーナーチラ見せ紹介ムービーみたいな、
ちょっと今年はフィナーレはすごいフィナーレっぽいなっていう感じが個人的にしますね。
おー確かに終わりだって感じするね、ここに集結したという感じ。
ちょっとしたね舞台をやりますね。
はいはい、
ちゃんと練習したものをお見せするっていうのは結構初めてかもしれないね。
あー確かにそうだね、
ちゃんと筋肉痛だったわ俺、みんなで練習した後。
あ、トレーニングして、あ、そう、
いやみんなで練習したんですよねこの前、はいはい、マジで次の日めっちゃ体痛かった。
まあやっぱ腰を落とすとそうなんだな。
あなたの部門はねないから、それが
そうだねやっぱそれぞれ違う動きもするから、
うん、まあというのですとか、
は
い、ま
あ、あとポスターになんか出演者が一人一人ゲストが載ってる中、ハテナマークがあったりしてますね。あ、
そうだ、意外と言及してなかった。ちょっと、うん、書き方もね、あの勘違いしそうだからはっきり言いますけど、シークレットゲストが一人いますということですね、はい、映像ゲストとかとごっちゃになっちゃってますけど。
あ、なるほどね、そっかそっか。
そう、まあ映像ゲストは映像ゲストで、もしかしたら去年とか見たことない人がとか言うと、去年出た人は絶対出るみたいな言い方してますけど
確かに、あのスマブラ過去キャラ全員参戦みたいな言い方になってますけど、
うん、まあまあ全ての選択肢を排さないというところですね、はいはい、なんか今日国会みたいな答弁多いですけどはいはい、というところとか、まああとは逆翻訳以外の企画もございます。これはもう確定したんで言いますけどもね。
あ、はいはいはい、
うん、もういろんな、もう逆翻訳だけに限らず何やったら楽しいだろうねっていうことを考えましたんで、あともう一個なんか言いたかったんだ、なんだっけ、なんかグッズとか関係だったような、あ、ポスターだ。
あー、はいはい、
A2 のポスターをね今年は初めて、
確かに今まで A4 のチラシしかなかったのかも
ね。それ結構いろんなお店さん貼ってくれる場所募集して、あの郵送させてもらったり、関係性のあるところだったら直接届けに行ったりしてるんですけど、うん、皆さんもね、グッズを5000以上買っていただいて、かつ現場に来れる方にはちょっとぜひプレゼントしたいなと思っておりますので、
はい、
ちょっとぜひご検討くださいというところですね。
お願いします。輪ゴムを横に置いて、あなたが筒状にしてくださいってやるかもしれません。
いや、そうですね、あの、うん、相変わらずね物販の人員は足りてないのでね、皆さんでお願いしたいというところですね、はい、
力を合わせましょう、ワンチームワンチーム、
力を合わせましょう。で、アバラで言えることで言うと、自力チェキの話もあるね。ちょっとまだ借りっちゃ借りだけど、
はい、
今回はちゃんと、まあ、まだ借りですけど、ちょっと時間を明記しようと思ってますね。
あ、はい、
買ってあなたは何時頃の予定ですみたいなね。
そう、正直そう1時間半待ちになる人が出るだろうと、勝手に踏んでいて、うん、
踏んでいて、で、まあ、僕らもちょっと休憩しながらやらせていただくんで、だからまあ宮城をねこう観光していただいて
ああすごい。
で、あの基準となるあの時間に戻ってきていただく、まあちょっと過ぎても OK みたいな感じもあったりしながら、はいはいはい、うん、そんな感じでやろうと思ってますね。まあ逆になんかね、怯えてる方はね、そんな感じでフレキシブルにできたらと思うんで、ぜひご検討ください。
はい、
私多分だけど30日もやるんじゃないかな今年は。
はいはい、翌日の朝活ライブね、
う
ん、
そうそうそう、そっちでも自力チェックやりそうな気はしております。
はい、
トカでーす。
トカでーす。高橋さん、スイカのペンギンが撤退することについて何か意見あれば。
いやー、思い入れねえなー。
おー、なーに。
あら、
やっちまったな。
センちゃんじゃない方。
ペンギンは黙って、クエックエック。ペンギンは黙って、クエックエック。
黙ってねえじゃん。
黙ってねえじゃん。おい。センちゃんのセリフ先に取んなよ。
黙ってないじゃないの方がいいんじゃない。黙ってねえじゃんって、ちょっと反抗期。センちゃん反抗期なんないんだよね。
まあそうです、すいません、間違えました。
あ、そんな怒ってる、怒ってる。
いや怒ってるね、あのペンギンでずっと、なんかね、俺が好きな東博樹っていう哲学者もさ、
シャープまたいだ今。
あれについ
て新たに紹介してる。
あれについては一個意見を申してて、
は
あ
は
あ、なんか今有識者が見立ててる感じだと、スイカって今まで可愛い交通ピタッチみたいなイメージに対してペンギンを当ててたんだけど、
うん、
もうこっからはスイカを劇的に進化させて、もう金融、全てのキャッシュレス、
はあはあ、
身分証明みたいな、そういう一個格をそっちに押し上げた施策をしようとしているから、もうペンギンとじゃちょっと価値観がずれていく可能性があるので、がっつり自社のキャラクターに変えたいんだろうみたいなことをおっしゃってる専門家がいて、
あ、なるほど、納得だな、それだったら。
でも俺が好きな東博樹は、いや、あのペンギンは全部いけるはずって言ってたから信頼できる。
あ、全然哲学じゃなかった。
そうそう、ペンギンへの信頼ね、あれ可愛い、可愛くてかっこいいのに。
いや、まあ本当に東京住みじゃないからな、あんまスイカそんなに俺思い入れなくてね。
あ、まあまあまあ、そうかも。キャラもあんま見ないですね。まあ、
でも直近で東京の人からもらったお土産にはあのペンギンががっつり乗ってたから、
はいはいはいはい、
この商品の担当の人かわいそうと思ったわ。
うわ、確かに
ね。